はようございます。ようこそ年に一度の昇天者記念礼拝においでくださいました。お手元にはこの教会から天に召されました昇天者の方の名簿が配布されていると思いますけれども、毎年のことですがこの名簿が減ることはありませんので、前は州法の半分にかけたんですけれど もうかけなくなりまして別釣りになりましてですね、自分の名前はどのあたりに来るのかなとか思いながら見ておりますけれども、本当に多くの方がこの教会によって救われ信仰を持ちそして天にお帰りになったなということを思っております。またこの名前を読みますとですね、私もこのうちの4分の3ぐらいの方のご葬儀をしておりますので、それぞれの方の顔やまた声やですね、教会に来られた時のエピソードなど、思い出しますね。すごく懐かしい気持ちになってしまいますが、一人ずつ話しているととても時間が足りません。ですが2003年にですね、この右の列の真ん中のあたりに、佐野木俊夫、佐野木節子というお二人の名前が書いてあるんですけれども、私はこれまで多くの葬儀をしてまいりましたが、このお二人の葬儀はですね、格別って、他の人の葬儀を忘れてるってわけじゃないんですけれども、忘れられないことがあるんですね。それはこのお二人の昇天された日付を皆さん見ていただいたら、そして年齢を見ていただいたらと思うんですが、佐野木俊夫さん、1月3日51歳で、そしてそのお母さん節子さんが1週間後の10日に73歳で亡くなっているんですね。この佐野木俊夫さんという方はベーチェット病という難病を患っておられました。そのため若い頃はお仕事をしておられましたけれども、仕事をすることができなくなって、でこの節子さんというお母さんと二人きりのご家族でした。本当に仲の良いご家族で、毎週壁におられましたけれども、毎週礼拝に欠かさず来られていました。本当に生活は貧しくて、また病気もとても辛い病気で、難病で、この治療の方法のわからない病気でしたので、大変な闘病生活だったと思いますけれども、街道に教会に来られたらいつも玄関のホールのソファーに2人で座ってですね、しょっちゅう喧嘩してました。教会の方は覚えてらっしゃると思うんですが、いつも口喧嘩しているんですね。でもとても仲がいい。でお二人が同じ病院に入院されましてですね、今はもう入院を受けておりませんが、川村病院、皆さんもご存知の被爆者のですね方の医療をずっと続けているクリスチャンのお医者さんの病院ですけれども、入院なさいまして、で二人で入院しておられたんですね。で病院から電話かかってきて、先生、佐野木さんが亡くなりました。私はてっきりお母さんの方かなと思ったんです。78歳でしたし、もう大変病状が悪かったので、そうですかと思って何も聞かずそのまま病院行きましたら、亡くなったのは息子さんの方だったんですね。俊夫さんの方でした。ちょっとびっくりしましたけれども、その亡きがらを教会にお連れして、俊夫さんの告別式をしましたが、お母さんはもう、その時には病院を出る こともできませんでしたので、静かにお見送りをして、ああ息子さん天に送ったなと思ったら、その本当数日後ですね、お母さんが亡くなった。まあこのお母さんにしてみたら、まあ重い病気を長いこと患ってですね、苦しんでいた息子のことが本当に心配だったと思うんですね。その息子が、まあ、天に召されて、なんかほっとしてその1週間後に天に行かれた。まあ、もう10年以上の前のことですけれども、本当に天国にも一緒に2人で行かれたなと思ったお葬式でした。神のなさることは時にかなって麗しいと聖書にありますけれども、本当に全てのことに時があって、この神の時の麗しさということをですね、このお二人の最後を見送って、本当にあの時、つくづく思った次第であります。まあ、今も天国で喧嘩してるんじゃないかなと、ちょっとそれが私は心配なところですけれども、まあ、本当にお一人お一人いろんなエピソードがあり、また困難を乗り越えて天に凱旋されて行かれたわけでありますけれども、今日はキリストの平和という題で、昇天者記念礼拝ということと特別にこの関連しているお話ではありませんけれども、今日こうして一年に一度教会を訪れてくださる方々のために、聖書の言葉の中からですね、励ましとなるお言葉をプレゼントしたいなと思って、この言葉を選びました。コロサイの信徒への手紙3章15節にこのようにあります。新約聖書ですけれども、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。まあ、戦後日本は本当に平和な国で、戦争を体験することなく今日まで歩んでまいりました。本当に世界でも稀に見る平和な国に私たちは住ませていただいているというのは本当に感謝なことだと思いますね。そういう意味では私たちは平和に恵まれているわけですけれども、しかし私たち一人一人はどうか、あるいはその心の内はどうかということだと、決していつも平和であるというわけではないと思うんですね。でも平和という言葉はそもそもは心配や揉め事がなく穏やかなことであると辞書に書いてあります。もちろん戦争がないということも平和でありますけれども、しかしそれ以上にですね、この私たちの心の内が穏やかである、平和である、また、私たちと共に過ごしている方々との間にこの平和がある、穏やかである、そういうことを意味して、いるわけであります。で、今日言いましたこのキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいという、非常に短いけれども意味深いこの言葉ですけれども、今日はこれをしばらくご一緒に学んでいきたいと思うんですが、そもそもキリストの平和がっていうですね、 平和に種類があるのかということですね。平和といえば平和じゃないか。でも聖書はこのキリストの平和という、まあ、特別な平和があると言ってるんですね。その特別な平和にあなたの心を支配させなさい、そう進めているわけです。なぜキリストの平和に私たちの心を支配させるべきなのかということを今日お話ししたいと思うんですけれども、このキリストの平和ということを、まあ、平和ということを考えるときに、さっきもちょっと言いましたけれども、まあ、2つの、まあ、事柄の中に私たちは平和を必要としているわけですけれども、一つはこの人と人との関係における平和ですね。まあ、もちろん国と国とか地域の平和ということもありますけれども、私たちの身近なことで言えばこの人と人との間における平和、そしてもう一つは私たちの心の内の平和、その二つであろうと思うんですが、まずこの人間関係といいますかね、人と人とのこの関係における平和ということを考えていきたいと思うんですが、実は人間関係ほどもちろん難しいものはないということは、まあ、皆さんも感じておられることだと思います。特にこの間柄が近ければ近いほど難しいですね。まあ、一番難しいのはそれは家族でしょうね。夫婦であるとか、親子であるとか、兄弟はまあ嫌なら顔見なきゃいいということはありますが、嫌でも顔見なきゃいけない人、嫌でも話さなきゃいけないということになると、この関係がなかなか難しくなってくるわけですね。夫婦であるとか親子であるとか、あるいは会社の一緒に働いておられる方やら上司であるとかですね、お友達であるとか、あるいは恋人であるとか、人間の関係というものは近ければ近いほど難しいものです。そして人間のストレスのほとんどはこの人間の関係から生まれてくるんですね。あるいは仕事のこととか、病気のこととか、目に見えない化学物質とか、まあそういうものからもストレスは受けてますけれども、まあ、間違いなく、関係、こう誰かとの関係がうまくいっていない、ぎくしゃくしている、気になってしょうがないというのがですね、私たちにとって一番大きなストレスじゃないかと思うんですね。その人と人との関係においてキリストの平和を持ち込みなさいと聖書は言っているわけです。新約聖書のエフェソの信徒への手紙の2章の14節にこのようにあります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊してくださいました。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した。先ほど最初に読んだ言葉とこの言葉は同じようにパウロが書いた手紙の一節でありますけれども、キリストは私たちの平和だとここでもパウロは言ってるんですね。なぜキリストは平和かというと、キリストはご自分の肉において、ご自分の肉においてっていうのは、キリストが十字架にかかって鞭打たれ、十字架にかけられ、釘付けられ、死なれた、その十字架の痛み苦しみ、それは何のためであったかというと、私たちの敵意を壊すためなんだと。人と人の間に横たわっている敵意という壁を取り壊すためなんだ。人間関係を破壊してしまう敵、怒りや憎しみ、そういうものをご自分が十字架の上で引き受けてくださった。私たちは本当につまらないことでいさかいを起こし、あるいは憎んだり敵対したり関係を壊していったりします。大好きであるはずの人を憎んだり恨んだりする、その、まあ、良くない気持ちというかネガティブな気持ち、さらにそれは敵意という形で現れてしまうかもしれない、そのような思いをその人に向けてしまえば当然関係は壊れてしまう。でも向けざるを得ない、この怒りをどうしたらいいのか、 その時に思い出していただきたいのは、その怒り憎しみを敵意そのものをキリストは十字架の上で引き受けてくださったんですね。私たちはそんなことを感じたことはないかもしれませんけれども、実はキリストは私たちの敵意の的となって死なれたんだ。そしてこう言われるんですね。あなたはあの人を許せないかもしれない、あの人を憎んでいるかもしれない、でも私はあなたと同じようにあの人のために死んだんだよ。私はあなたと同じようにあの人を愛しているし、あなたはあの人を憎むことを私は悲しんでいるんだよ。あなたの怒りを悲しんでいるんだよ。怒りがあれば私に向けなさい、私が引き受けてあげよう、そしてあの人を愛しなさい、許しなさいとキリストは十字架の上から私たちに語りかけておられる。そういう意味でキリストの平和と言ってるんですね。ただ単に許しなさい、ただ単に愛しなさい、ただ単に怒りの矛先を交わしなさい、そう言っているのではありません。キリストは私がそれを受けてやろう、私は十字架にかかって死んだのはそのためなんだ、あなたとあの人の間にあるその隔ての壁を私が取り壊してあげようと言ってくださっている。そういう意味でキリストは私たちの平和だと聖書は言っているんですね。人と人との間に横たわってしまうこの敵意という壁をキリストの十字架が壊してくれる。だからキリストの平和に支配させなさいと言っているわけです。あともう一つのことは私たちの心の中ですね。私たちの心の中もいつも穏やかであるわけではありません。いろんな不安や心配によって私たちの心は穏やかではない、波立っている。あるいは病気にかかるとか、大きな困難を抱えるとか、いろんなことを通して私たちの心は平和を失ってしまうんじゃないでしょうか。皆さんの心は今どうでしょうか。いや今日はやっぱ大丈夫、ね、いう人あるいはいるかもしれませんが、ここに座って静かに座っておられるけれども、実はもう心の中はものすごく心配がいっぱいで不安でしょうがないんだ、どっかに逃げ出したいんだ、そういう思いである方もあるいはあるかもしれません。それでも私たちは表面上は取り繕わなきゃいけないので、まあ、余計に苦しいわけですけれども、いろんなことがこういう静かに座りながらも皆さんの心に去来しているかもしれませんね。あるいは今日は昇天者記念礼拝ですけれども、大切な人を失ってしまうというのは私たちの人生にとって一番大きな試練であり、まさに心をかき乱される出来事ですね。私たちの人生には不安や心配がつきものであります。でもその心にキリストの平和を受け入れる、いやキリストの平和によってその心を支配させなさいとパウロは言っているわけです。なぜでしょうか。同じコロサイの信徒の手紙の一章の20節にこうあります。その十字架の血によって平和を打ち立て、万物をただ御子によってご自分とは神でのことですけれども、ご自分と和解させられました。神はご自分の一人子イエス・キリストを十字架にかけ、その血によって私たち人類のすべての罪を清算してくださいました。それによって何が起こったかというと、神と私たちの間に平和が生まれたと言ってるんですね。神と私たちの間には和解が成立している。もっと分かりやすく言えば、神は私たちを罰しないっていうんです。神は皆さんを裁いたり苦しめたりしないっていうんです。いや先生そう言うけれども、私の人生は苦しいことばかりだ、大変なことばかりだ。 これから何が起こるか分からないし、ろくなことが起こってない、そう言われるかもしれません。でも神は私たちを愛して、一人子をさえ惜しまず与え、十字架にかけて私たちの罪を全て許してくださっている。そして私たちを子供として扱っていると書いてあるんですね。子供として扱いが故に試練を与え、私たちを鍛えられるんだと。不都合なことは起こります。病気があったり、大切な人を失ったり、いろんな困難がある。経済的な困難もあるかもしれない。でもそれらは全て私たちを子供として扱って、私たちを育てるために神が与えられている試練なんだと聖書は言っているわけです。ですから悪いことは私たちには起こらないんだ。神は私たちを子供として見てくださっている。その証拠が十字架だって言うんですね。その証拠が十字架であると。神は私を愛しておられるということがどうしてわかるんですか。なぜ神は私を罰しないということはどうしてわかるんですか。なぜ私の人生に悪いことが起こらないとどうして言えるんですか。それは十字架に証拠があるんですよ。一人子さえ惜しまずに与えてくださった神が、私たちをいたずらに苦しめたり、無駄に悲しませたりはしないんだ。これが聖書が言っている真理であります。神と私たちの間には平和があるんだ。ならば決して私たちの将来には悪いことは起こらない。いや、私の家族にも決して起こらない。いや先生、心配なんです、不安なんです、どうなるのかわからないから。大丈夫です。神はあなたを愛しておられるし、あなたの家族を愛しておられるから、決していたずらにあなたを苦しめたり家族を苦しめたりすることはありません。だからキリストの平和を受け入れてくれと言ってるんです。ヨハネによる福音書に大変有名な言葉があります。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。これキリストの言葉です。私の平和を与えると言ってるんですね。誰かの平和を借りてきて与えると言ってるのではないんです。私の平和を与える。その次に何と言われているか。私はこれを世が与えるように与えるのではない。この世が一生懸命作り出している平和じゃない。私は特別な方法で平和を与えるよ。それは何でしょうか。それは今までも言ったように十字架ですね。十字架にかかって私たちの敵意を引き受け、私たちの罪を引き受けて死なれた。それは歴史的な事実ですから、その十字架を通して私たちに平和が与えられているんだ。心を騒がせるな、怯えるなとキリストは今日皆さんに語っておられます。心を騒がせるな、怯えるな。私があなたのために死んだんだ。私はあなたに平和を与える、ね、これ世が与えるようなちっぽけな平和じゃない。すぐに消えてなくなるような、次の瞬間にはなくなるような平和じゃない。永遠に変わることのない平和をあなたの心に私は与えようとしてるんだよ。そうキリストご自身が約束しておられるんです。だからキリストの心に、キリストの平和に心を支配させなさいとパウロは言ってるんですね。心を支配させろと言ってるんです。時々借りてきて、ああそれこそ何か栄養剤のように、カンフル剤のように、あるいは本屋さんで売っている書生君の本のようにキリストの平和をちょっと利用しよう、そういうことを言ってるんじゃない。あなたの心を支配させなさい、もう任せきりなさいと。キリストの平和によってあなたの心をもう全部預けちゃいなさいと、支配してもらいなさい、そう言ってるわけですね。信仰によってキリストの平和をどうぞ皆さんも受け取っていただきたい。不安の時代です。不安のなくなることはないかもしれない。でもキリストの平和があれば大丈夫です。あなたも招かれていると聖書は言ってるんです。 この平和に預かるためにあなたも招かれているんだと。最後に一つお話をして終わりたいと思いますが、黒田官兵衛の話ですが、今 NHK で、大河ドラマでやってますけどね、皆さん見てる方も見てない方もあるかもしれません。見てない方は今日から見ていただきたいんですが、今日今から話す話は多分これから 2,3 週以内に出てくる話かなと思ってますが、黒田官兵衛はですね、戦国時代の武将、兵庫県、今の兵庫県ですね、播磨の武将で、非常にこの頭のいい智将で、軍師として秀吉に仕えた武将であるということはよく知られています。そしてまた彼がキリシタン、クリスチャンであったということもよく知られている事実なんですね。黒田官兵衛についての小説や本はたくさんあるので、お読みになった方も多いと思いますけれども、ものの本によっては、いや最後彼はキリスト教を捨てたとかっていうふうに書いてありますが、これは真っ赤な嘘でありまして、彼の葬儀は日本で最初のキリスト教式の盛大なものであったというのは歴史的な事実なんですね。でこの黒田官兵衛が人生最大の危機に瀕した時があるんですね。それは彼の盟友であった荒木村重という武将がおります。今ここ数週間割と頻繁に大河ドラマに出てくる人ですね、荒木村重。彼も信長に登用された非常に有能な武将だったんですけれども、いろんな失敗が重なったり不運が重なったりして、信長に反旗を翻してしまうんですね。でこの荒木村重をもう一度信長に心を向けてくれるように単身、黒田官兵衛は荒木村重の居城有岡城に赴くわけです。で黒田官兵衛はどうもそういうことをよくした人みたいですね。この敵の城に単身乗り込んでいって、降伏を呼びかけたり、また和平を受け入れさせたりしたようでありますけれども、この荒木村重のところにも一人で乗り込んでいくわけですね。昔からの付き合いのあるとても親しい友でもありましたので、ところがこの村重に捕らえられて、このお城の中にある狭い牢に閉じ込められてしまったそうです。約1年ぐらい閉じ込められたそうですけれども、官兵衛にとってはこれは本当に大きな試練でありました。もちろんその、武将として、捕まって牢に閉じ込められたっていうそのことも試練ですけど、彼にとっての試練は、彼はもうすでに、クリスチャンであった信仰を持っていたわけですけれども、なぜ自分が誠意を持ってこの友のところにこの本意を促すためにやってきたのに捕らえられて、もう身動き一つできない牢に閉じ込められなければいけないのかっていう、その言ってみれば信仰的な、悩みというかね、それが彼にとって一番困難なものであったんじゃないかなと思うんですけれども、その時にですね、この狭い牢の明かり取りの窓に一輪の藤が咲いたそうなんですね。でこの藤を見てですね、黒田官兵衛はこの神から授かっている命というものに気づいて、心に平和を得たということを司馬遼太郎のが、この黒田官兵衛について書いた小説の一部に描いております。ちょっとその部分を読みたいと思いますけれども、今官兵衛の目の前にある藤の芽は、ちょっと大切なことを言うの忘れました。先週ちょっと用があってこの広島の県北のあたりを車で走っておりましたけれども、どこに行ってもこの藤の花が見事に咲いてますね。 その話をしてからこれをやろうと思ったんですが忘れましたので、一応ちょっとあと編集で戻していただいて、今官兵衛の目の前にある藤の目は官兵衛にとってこの天地の中で自分とその目だけが二つの生命、二つの命であるように思われた。この青い生き物の向こうに小さな天があり、天の光に温められつつ伸びることのみに余念もない感じだった。官兵衛は生まれてこの方、生命というものをこれほどの強い衝撃で感じたことがなかった。そのものは、ものというのは藤ですけれども、動く風の中で光に祝われつつワクワクと呼吸しているようであり、さらに言えば官兵衛に対して息をと天の信号を送り続けているようでもあった。官兵衛はデウス、神ですね、神を信じていた。しかしそれが神の信号であると思う以上にごく自然な感動が湧き起こってしまっている。官兵衛という小さな自然物が他の生命から生きることを励まされているという感じであり、その感動が重なり重なってそのことに慣れてから、これは神の御心ではないかと解釈するようになった。解釈が成立して官兵衛の心が落ち着いたと司馬太郎は描いております。もちろん、小説としてね、この脚色されていて、どこまでが真実かどうか分かりませんけれども、でもおそらくこういうことは黒田官兵衛の人生にあったんじゃないか。なぜならば官兵衛のこの家紋がですね、藤の家紋なんだそうですね。それもその途中で藤の家紋に変えられていると、そのことからこういうお話が生まれたんじゃないかと思いますけれども、いずれにいたしましても、この一つの小さなこの藤のつる、藤の花を見て、自分もこの藤と同じように神に生かされているものだと。ならば神が私をここに生かしていることに意味はあるはずなんだと。狭い牢に閉じ込められてはいるけれども、無意味にこういうことは起こらない。そう彼は思って、まさにキリストの平和を心に得たんだと思うんですね。皆さんの人生にもこれからもいろんな困難があるかもしれません。しかしぜひその時に思い出していただきたい。それがこの今日選びました言葉であります。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。世の与える平和ではありません。神が保証してくださっている誠の揺るがない平和、どんな時にもこのキリストの平和があなたの心を支配していれば、慌てふためいたり怯えたり、心を騒がせる必要はありません。この平和に預からせるためにあなた方は招かれている、皆さんも招かれているということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝で、この教会の天に召された方々のご家族の方々が大勢おいてくださっていることを感謝をいたします。私たちがこの地上を生きる期間は本当に短い、一瞬のきらめきのようなものであります。その中で私たちはあれやこれやと思い患って心騒いでおります。あるいはまた神様が共に生きるために置いてくださっている多くの家族や隣人との間にいさかいを起こし、その関係で悩み苦しんでいるものであります。神様、今私たちに必要なものはその場しのぎの取ってつけたような平和ではありません。今日も明日も永遠に変わることのない揺るがない平和、 どんな困難が襲ってきたとしても、この波一つ立たない真の平和であります。この平和を私たちに与えるために、神の一人子はこの地上においでくださり、十字架の上で死んでくださった。そして神と私たちの間に平和をもたらし、また人と人との間に平和を築いてくださっている。キリストの平和を今私たちは心に受け入れます。どうぞキリストご自身が私たちの心を支配してください。そのことによって私たち一人一人が平和に過ごせるだけではなく、私たちの周りにいる家族や兄弟や隣人たちが本当に平和に生きていけることを思います。どうぞこの年に一度の礼拝の時でありますが、集われましたお一人お一人のうちに神様が豊かに豊かに祝福し慰めてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。